WWF ジャパンプレゼンツ、地球をもっと好きになる1時間、ワンプラネットライフスタイル、スタートです。担当パーソナリティは鈴木美穂です。そして今夜のナビゲーターは、
はい、WWF ジャパン広報担当の山本あさみと、
株式会社グリーンアップル代表取締役、そして渋谷のラジオ のナビゲーターもやっております、はい、中島優と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。同業者の方がいらっしゃいました。
すいません、なんか視察に来ちゃいました。恐れ入ります、ね、なんかこうスタジオもなんか素敵だなと思って。
渋谷のラジオはどんな雰囲気ですか？
ちょうどなんかね、駅の再開発の中のこう街の一端みたいなところであるんですけど、この渋谷川沿いにありまして、
こう素敵なところじゃないですか。
最近割とだいぶ暮らしやすくなりました、
うんうん、ねえ、川ね、とても綺麗で、
そんなに綺麗じゃないかもしれないですけどね。
テレビで見てると綺麗なんだから。そうですか。さあ、では山本さん、今日はどんな内容でいきましょう？
はい、今日は毎年 WWF がネットワーク全体で実施している3月の末にアースアワーという、はい、ショートを通じて地球環境を守ろうという意思表示をするキャンペーンがあるんですけれども、うん、はい、今日はそのお話をさせていただこうかなと思っております。
はい、
で、日本ではアースアワーのイベントをアースアワーの当日にいろんなところで実施しているんですけれども、まあ、そのイベントでお世話に、中島さんにもずっとお世話になっているんですよね。
恐れ入ります、
はい、
イベントはどこでやるんですか？
今年も東京と横浜と広島で、
うん、3カ所、
はい、3カ所で今計画をしておりますので、また詳細が決まり次第ウェブサイトでご案内させていただこうかなと思っています。
そうですか、ね、楽しみですね、はい、夏ですよね。
3月です。
あ、ごめんなさい、夏じゃないね。3月か。
あと1ヶ月ぐらいですね。
あ、もうすぐだ。
まもなくですよ。
まもなくですね。
なので私たちすごい忙しいんですよね。
そうか、そうか。そうですよ。まだ詳細が。
もうちょっと、
ね、もうちょっと。そうですか。はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では、ここからは私の方から番組の趣旨についてお伝えいたします。水、森や海の資源、食料やエネルギー、私たちの暮らしは地球からのさまざまな恵みによって支えられています。しかし今、人類による地球の使いすぎによって自然環境が悪化しています。このまま使いすぎの暮らしを続けていけば、2030年にはもう一個の地球が必要になると言われています。当番組では地球に暮らす生き物たちみんながより良い暮らしをしていくためのヒントをリスナーの皆様と一緒に考えていきたいと思います、ね、ということで中島さん。
はい、中島です。
はい、はい、中島さんですね。はい、はい、今イベントの企画などをこの株式会社グリーンアップルさんではされているということですよね。
グリーンアップルっていうのはですね、よくこうニューヨークのことをビッグアップル、ビッグアップルって言うじゃないですか。
います、います。
ビッグアップルをグリーンアップルにみたいな形で、うん、夜こうエコなことやろうって言った時に、なんかビッグアップルをグリーンアップルにしようみたいなことがどうもニューヨークで言われてるっていうのをですね、
そうなんですか、
噂で聞いて、で私自身アースデー東京という代々木公園でやっている日本で割と大きな環境イベントの事務局長を結構長い間ずっとやってきたんですよ。
そうなんですか。
で年に1回のこう環境 の市民によるお祭りみたいな形なんですけど、
はいはい、
ずっとやってきまして、うん、だから自分の人生の中でこうアースデーって4月22日なんですけど、結構こう頭の中で大きなウエイトを占めていて、でちょうどこうアメリカのアースデーってこう1970年に、うん、ある大学生の呼びかけによって始まったんですけど、いわゆるこう4月22日をこう地球のことを考えて行動する日にしようということで、こう世界各地いろんなアクションが行われてるんですね。
うん、
でそんなアメリカなんかだと、うん、アースデーってこう父の日とか母の日みたいな形なので、アースデーってイベント行われてないんですよ。いろんなこうアースデーの日にいろんな環境のアクションとか、うん、ムーブメントが行われていて、はい、その中でグリーンアップルフェスティバルというですね、いうのをアメリカニューヨークでやってると聞いてですね、
そうなんですか。
でこうエコフェスティバルみたいな形だったので、これ結構素敵だなと思ってですね、でいつかこう自分で会社を作るときにはグリーンアップルがいいなと思ったんですよ。でその時にこうお名前 .com で、うん、ドメインを検索したら、はい、グリーンアップル .jp って開いてたので、これはなんかこう一つの縁だ なと思ってこうアースデーのこう事務局長をやってる時にあのこっそりとこうドメインを取ったのがこう、まあ、あのグリーンアップルとの自分の出会いなんですけど、
へ
であのそんなこうあのアースデー東京のこう事務局長をやってきて、うん、割とこうあの2010年まであのちょうど今から10年前、
はい、
あのやってまでやってたんですけど、うん、ちょうどこう震災前まであのやってたので、うん、割とこうあの企業がこう CSR とか、うん、あの社会貢献とかっていうところに割とこう一生懸命すごくあのやってる時期でもあって、
はい、
割とこうイベントの中のこう環境配慮だったりとか、うん、あの環境に配慮したこうあのサステナブルイベントを作っていこうみたいなものであったりとか、
うん、
例えばこうあの NGO NPO がたくさん集まって自分たちの社会的メッセージを発信しようということを、
うん、
いうあの現場だったりとか、うん、いろいろ触れてきて、
うん、
であの自分もそういったことをなこう事業の柱だったりとか、あの活動の中心にしていきたいなというところで、あのイベントには社会を変える力があるっていうのを、うん、こうあのメッセージにしてですね、あの会社を作りました。
そうですか、すごい。
喋っていいですか。
いいですよ、
どうぞ。
ちょうどこう会社をあの作ったのは2011年のアースデー東京の事務局長あの卒業した後なので、9月21日であのアースデーが4月22日で、うん、あの9月21日がこうピースデー、平和の日なんですね。
ピースデー、
なんでこう地球環境のことを考える会社をあの平和の日に作ろうと思って、あのちょっとこうこじつけてもなるんですけど、あの登記をしたんですよ。
そこから
一貫してこうイベントには社会を変える力があるっていうコンセプトのことをやってきたんですけど、
うん、
最近割と世の中で丸々をあの変える力があるっていうのが割とこう、うん、
あ
の
言われます言われます、
よく言いますよね。
そうですね。
であのキムタクもこう、うん、料理には世界を変える力があるってこうあのグランメゾン東京であの、うん、言ってるのを聞いて、
うん、
なんかこう自分としてはこう割と早めに言ってたつもりなんですけど、やっぱりなんかこ
う
今のあの様々な世の中に対してこう社会的な課題だったりとか、なんかそこおかしいなとか、なんかこうなんとかしたいなと思う人たちがすごく増えてるんだろうな、
うん、
だったりとか、
ね、
うん、なんかそこでアクションを起こしたいけどあのどうしたらいいかわからないだったりとかっていう人たちに対して、うん、なんかイベントという場所がなんかそのきっかけになったりとか、うん、なんかこうつなぎになるといいなと思ってです ね、日々、頑張ってます。
そうですか。いや、ところで、
はい、
あの WWF ジャパンさんとつながったきっかけっていうのはどこだったの、タイミング的には。
僕が喋っていいですか。
はい。
よく喋りますね。すみません。
私が入局する前のような気がするので。
そうです、そうかもしれ
ません
。もともとあの私自身あのフジロックってあの7月にあの苗場でやって、今年8月なんですけど、
はい、
あのイベントの中で、僕もこう社会問題とかを扱うイベントをやりたいなと思ってあの、うん、とあの仕事をしてるので、あのフジロック本体の方って変なんですけど、
うん、
あの新聞でいう、 こうあの一面は取り扱わないんですけど、
うんうん、
こういわゆるこうあの環境面だったりとか、こう社会面を扱うみたいな形のこう担当なんですよ。
あ、なるほど。
テレビ欄はやらないけどもうこう真ん中のページの1ページやるみたいな形のことがこう役回りとしては多くて、
私のこのラジオ局での私のポジションみたいな
だからこうあの新聞の中でこうテレビ欄だけではダメだし、まあ、こう業界的に言うとなんですかね、ダメだし一面だけでも薄いけど、はい、こう真ん中の面が必要ってあるじゃないですか。その欄をこうあの携わっていて、うん、でフジロックの中だとそんなこう社会あのこう環境面に当たるところが、
うん、
いわゆるこうあの NGO ビレッジというエリアがあるんですよ。
NGO ビレッジ、
いわゆるこうコンサートもあったりとか、あのいろんなご飯も食べるエリアもあるんですけど、な NGO NPO が出展するエリアっていうのをあのフジロックの会場の中でこう作っていて、それ の、 こうあのオーガナイズをずっとやってるんですね。であのそこにあのこうワンプラットライフスタイルって WWF のプロジェクトチームで、うん、あの出展していただいたのが、うん、なんかこうあの僕とあの WWF ジャパンと の、 こう、うん、あの最初の出会い。
そうなんですね。まあ、
パンダの WWF ってこう有名なので、
そう
あの個人的にはずっと知ってましたけど、
はい、
なんかこうプロジェクトだったりとか、
はい、
活動をご一緒させていただいたのはそこがなんかこう最初のきっかけかな、うん、始めたかなと思ってます。
そうなんですね。山本さん、そのワンライフあのあれ
ワンプラネットライフスタイル
の出展って何を出してるんです
か。出展は確かちょっと私も記憶が定かではないんですけれども、
食べ物ですか。
いや、グッズですね。
グッズ、
はい、グッズとあと WWF ジャパンの活動の啓発だったかなと思います。
パンダショップのものみたいなもの。
そうですね、はい。
あ、そうですか。そんなつながりがあったということ、
はい、
ね、あのこういった環境のこととかね、自然のこととかをずっと勉強されてきたんですか。
いや、あの全くそんなことなくて、
あの
こう中学高校とあの学園祭の実行委員長を、うん、ずっとやってきたんですよ。で、あの学園祭の実行委員長をやっていくときに、うん、やっぱりこうゴミの問題とかって結構すごくこう、こう大きなこうウエイトを占めていて、でこうイベント終わった後に、学園祭終わった後に、はい、こう学園祭実行委員でこう校舎内のこう張り紙をこうこうビラを剥がしたりとか、うん、ゴミを拾ったりとかするのが、うん、なんとなくこう人の落ちたゴミを拾うのって嫌だなと思ったんですよね。
なるほ
ど。どうすればこう拾わなくて済むんだろうみたいなことを高校生ながらで考えたときに、うん、あ、そうだ、ゴミ箱をあの分かりやすいところに設置すればいいんだとかですね、あのゴミ箱を分かりやすく接続するだけではなくて、ちょうど僕が高校生の頃って、まあ、分別との分別もなかったので、しっかりこうあのゴミ箱をたくさん設置すればいいんだ、よかったら分別しみようだったりとか、うん、で、あの分別するだけじゃなくて、うん、せっかく集まったその空き缶とかを圧縮してプレスして、なんかオブジェにしようだったりとか、みたいなことをこう考えたときに、うん、じゃあ、そんなゴミ箱を貸してくれる団体ないかなとか、うん、いうのを調べたんですよ。
はい、
で、当時、こう、97年とかだったので、うん、95年とか96年、97年ぐらいだったので、うん、こう、ヤフーで検索すると、はいはい、なんかね、こう、50音順で、アルファベットのとこ出てくるんですよね。で、アシードジャパンって、野外音楽イベントとかで、ゴミの分別とかリサイクルをしている団体で、A シードジャパンで、A でスペースでシードなので、うん、割と最初の方に出てきたので、はい、そこの団体にこう、アルファベットだしかっこいいかなと思って、こう検索をしてですね、うん、こうご連絡をして、うん、で、ゴミ箱を借りたりとか、分別の方法を教えてもらったりとかみたいなことが、一つきっかけで、うん、で、ちょうどその、97年の時って、COP3 って地球温暖化防止京都会議が、はいはい、京都で行われた年だったので、うん、ちょうどこう、CO2 をやっぱりみんなでどう減らしていくのかみたいなことが、一つこう、議論の中心というか話題だったので、うん、じゃあ僕たち高校生でもできることないかなっていうので、うん、その時にこう、そのこと知って、うん、じゃあ、ちょうど学園祭の実行委員長もやってたし、うん、横の子よりつながりなんかもあったので、はい、こうちょうど世田谷区内の学校だったんですよ、
うん、
都内し区内 の, 私立の中学校とかに呼びかけて、うん、みんなでこう環境家計簿を取り組もうみたいな形で、
すごい、
みんなでこう環境家計簿を配って夜こうビフォーアフターでどれだけこう CO2 をダイエット しましたかみたいなことなんかをみんなで測って、でこう高校生だけでもこれだけ CO2 減らせたんだみたいなことをなんかコップ3に向けてみんなでアピールしようよみたいなことなんかをこうやったのが、なんか自分の中でのこう環境の出会いですね。
うん、そうですか。高校生って言ったらもう今からどれくらい前ですか。
97年で高校生だったので、今ちょうど今年、うん、今年というか今年まもなく今年39歳で、はい、まもなく40歳になるんですけど、はいはい、17とか16とか
さ、だから20年ぐらい前でしょ。日本が全然そんなこと言ってない時代ですよ。
なのでなんかこう
すごい高校生だったんですね。
環境がというよりかは、うん、なんかこうより楽しいこうイベントを作れるかみたいなことを、うん、考えるのが好きだったので、そんな中でこう、お客さんにとっても楽しいし、うん、スタッフとかかかる子ね、生徒にとっても楽しいし、うん、それがなんかちゃんとインパクトがあったりとかアピールがで、うん、あることができないかなと。でかつこう来てもらえると嬉しいじゃないですか、いろんな人たちに。
そうです
よね。で当時こう高校生だったので、やっぱりこう、はい、女子高生の人子たちにたくさん来てほしいななんて思うと、
そうです
ね、こうない頭で考えるとやっぱりこうなんか新聞とかテレビで取り上げてもらうといいんだろうなと思うわけですよ、
うんうんうんうん、
そのためにやっぱりなんかこう社会的意義あることやんなきゃいけないよねってことで、なんかいろいろとこうなんかこうソーシャルなアクションをこう高校生の時にいろいろやりました。
そうですか。もうね、中島さんの話聞いてるとね、キリがないので、
すいません、ここら辺にします。
はい、ではね、ここでリスナーの皆様にお知らせいたします。この番組では、広くリスナーの皆様に、普段環境のことや野生動物のことなどで気になっていることを募集いたします。次週の放送テーマは、番組の最後に告知させていただきますので、いただいたご意見にお答えさせていただいたり、この番組の中で取り上げさせていただいたりしますので、皆さんどんどんメッセージをお待ちしております。 SNS、ツイッターの方へは WWF ジャパンのオフィシャルアカウントをフォローしていただきまして、ハッシュタグ FM 東久留米、ハッシュタグワンプラネットをつけて投稿してください。 FM 東久留米の FM は2つともアルファベット大文字で FM、東久留米はすべてひらがなでお願いします。またワンプラネットは全部カタカナでお願いいたします。そしてメールでもお待ちしておりますよ。アドレス申し上げます、数字で854アットマークすべてアルファベット小文字で fm-higashikurume.com 854@fm-higashikurume.com です。ではここでブレイク参ります。プラネットライフスタイル、この番組は WWF ジャパンの提供でお送りしております。さあここからはニュースのコーナー、何が入ってますか？
はい、今年に入ってから報道でもいろいろされていますオーストラリアの森林火災なんですけれども、
はい、う
ん、先日16日かな、シドニーのスタジアムで開かれた、うん、コンサートで、いろんなアーティストの方が集結するコンサートで、うん、チャリティーで実施されまして、チケットの販売で得た収益などは、
はい、
その被災地で活動を行っている団体に寄付されるというようなイベントが開かれました。
そうです
か、はい、バンドのイギリスのバンドのクイーンだったりとか、
ね、
はい、もう大御所がいろいろ声を上げてくださったんですけれども、そのオーストラリアの森林火災、最近ちょっとコロナウイルス の、ね、はい、ニュースが ね、
ちょっと
毎日のように聞かれるんですけれども、そう
そ
う、結構こっちも大変な状況なんだよっていうのを少し今日お話しできればなと思っています、
うん、はい、
はい、ね、その、ね、 年末からぐらいからですかね、割とニュースになり始めて、はい、 そもそも南半球のオーストラリアっていうのは毎年夏を迎える12月頃から森林火災っていうのは、うん、
起きるんですね、
そもそも発生していたんですよね、うん、ただまあ昨年は9月頃からちょっと早く発生してしまっていたのと、うん、あとは昨年の平均気温が観測史上最も高くて平均降水量も過去最小だったという条件がありまして、その高温と乾燥によって燃えてしまった火も鎮火しづらい状況が続いてしまったというので、今回のように被害が拡大してしまったのではないかと言われています。
で、
まあ、どれくらいの被害が実際に起きたかというと、燃えてしまった面積が1800万ヘクタールを超えてるんですね。
1800万ヘクタールが何だかわからない、
わからないですよね、
広すぎて
大体日本の国土の半分ぐらいです。
それはひどい、
はい、で、まあ、火災によってその地域にお住まいの方もいらっしゃるので、燃えてしまった住宅というのも2700戸、
いやー、
野生生物、まあ、私たち野生生物保全している団体なので、どれくらいの数が犠牲になっていると思います？
もうそれもなんかもうなんか日本の半分が燃えたって言ってもびっくりなのに、
億単位なんですよね。
億になっちゃうんだ、万じゃないんですね、
はい、12億を、またこの数字っていうのはちょっと少し前の数字なので、またちょっと変動はあるかもしれないんですけれども、それにしても相当な数の野生生物、植物が犠牲になってしまっているんですよね。
そうですか。あれも鎮火したんでしたっけ？
ですね、先週くらいに報道でその洪水ごめんなさい、大雨が
降ったんですよね、
はい、あったと聞きまして、で3分の1くらいはニューサウスウェールズ州なので、シドニーがある州ですかね、の火災の3分の1は鎮火したというような話は聞いてます。
3分の1ってだって日本の国土の面積の半分の3分の1が
や
った えらいことですよ。
そうなんですよ。
あら、まだ、
ただまあその大雨っていうのは、今回まあ鎮火したっていうのはいい意味なのかもしれないんですけれども、その森林って燃えてしまってるじゃないですか、でちょっと森林の役割っていったところに目を向けてみると、
はい、
森っていうのは雨水を蓄えたりとか、洪水を緩和してくれたり、水をまあ浄化してくれたり、
はいはい、そうですね、
土砂の流出や崩壊を防止する役割っていうのを持っているんです ね、
そうですね。
なので今回の森林火災で森が失われてしまうと、
ってことは
せき止められた土砂とかが川に流れ込んできたりとか、洪水が起こってしまうっていうようなリスクもやっぱりあり得るんですよね。
そうですよね、
うん、
そうか。じゃあもう2時3時の災害が、
そうなんですよ。なんかそうなると今度ちょっと川の生き物に目を向けていただきたいんですけれども、
はいはい、
当然川の中にも魚だったりとか、他の生き物もいろいろ生息していますよね、で、オーストラリアに生息する淡水魚の 35% が、淡水魚の 35% が絶滅危惧種と言われているんですね、はい、
大変
で、今回今ちょっとニュースにも出てた時があったんですけれども、カモノハシ、オーストラリアに住んでるカモノハシが今回の火災でやっぱりその 水域の生態系に大きな影響を受けてしまっていて、絶滅危惧種に指定されてしまうかもしれないっていうのも言われているんですよね。
住処がなんかなくなってしまったりとかですかね、
とか、あとはまあ汚染されて土砂が流れ込んでしまって環境が変わってしまったとか、まあ、いろいろ要因はあると思うんですけれども、本当に森だけじゃなくて環境問題って、今回 の、 まあその気象がちょっといつもより違うっていうのも地球温暖化が原因とやっぱり言われているの で、本当になんか森林火災は森林火災だけとか、地球温暖化は地球温暖化だけっていう風に起きていることではなくて、やっぱりそれぞれつながっているんだっていうのを、せっかく、まあ、こうやって大きく報道されているので、コアラかわいそうだけでやっぱり終わらない で、
ね、
ちょっと考えてほしいなって思うのが私たちからのメッセージになってます。
そうですか。なんかたくさんね、寄付なんかもね、あちらこちらで
ね、はい、おかげさまで私たちも、ね、多くの皆様に寄付して、寄付をいただきまして、はい、オーストラリアの活動に当てさせていただこうかなと、はい、
そうですよね。その活動の当て方も、
はい、
なんか今回の、まあ、鎮火したとしてもその後のことがあったりとか、ものすごくこれからたくさんのことが待ってますね、
はい、そうなんですよ。なんか消えてしまったから終わりではないんですよね、 失ってしまったものが回復しなければやはりいけないので、まあ、それってどれくらいかかるかっていうのは私たちも分かりません。
ちょっと未知ですよね。
そうなんですよ。そこにまあどれだけの支援が必要になるかっていうのも本当にこれからが多分頑張りどころなんじゃないかなと思います。
あら大変だこりゃ。はい、ありがとうございました、はい、ではブレイク参ります。 ワンプラネットライフスタイル、この番組は WWF ジャパンの提供でお送りしております。さあここからはいよいよメインテーマということで、今回は社会問題解決に貢献できるイベントをプロデュースし続けている株式会社グリーンアップルの中島さんに改めましてお話を伺っていきたいと思います。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。アースアワーについて伺いたいんですけれども、はい、はい、じゃあ、アースアワーのことを、あんまり知らない人に、
はい、
どんなものなのかもう一回改めて、
はい、
お願いします。
はい、アースアワーというのは、うん、世界中のその人々が同じ日の同じ時間に消灯することで、うん、地球温暖化防止と環境保全の意思を示す、うん、世界最大の環境アクションになっています、うん、これはそもそも2007年に WWF、はい、オーストラリアの地球温暖化防止のキャンペーンとして始まったのが最初なんですね。なので最初は本当に1カ国だけだったんですけれども、はい、まあ、それが年々毎年実施するようになっていて、うん、どんどん WWF の世界のネットワーク内でも広がってきました、うん、今どれくらいの国が参加してると思いますか？
どれくらいなんだろう、はい、じゃあね、うん、オーストラリアから始まったんですよね、
うんうん、
じゃあね50、
あ、それのよりだいぶ多いです。昨年は188の国と地域が参加する規模まで成長してます、
はい、すごいですね、はい、180、
はい、で、まあ、世界各地を代表するようなモニュメントが、うん、そのやっぱ消灯というアクションにも参加してくれていまして、うん、日本だと東京スカイツリーとか東京タワー、はい、と昨年はレインボーブリッジなんかも参加してくれました。
そうですか。
で世界だともう皆さんがよく知っているようなエッフェル塔だったりとか、うん、あとはロンドンアイ、
ロンドンアイ、うん、
あのギリシャのアクロポリスだったりとか、
へ、
もう本当に世界を代表するようなところが消灯しているんですよね。でこの消灯というのが、うん、その現地時間の8時半を迎えた国から順次消灯を行っていくんですね、うん、
はい、
なので日付変更制に近い国から8時半になったら消灯するっていう感じで、で、まあ、時差の関係から、まあ、1時間ごとに区切られてるじゃないですか。なんかその消灯、じゃあこの国終わったらじゃあ次の日国が消灯してっていうように、その消灯のバトンをどんどんどんどんつないでいくっていうので、24時間かけて地球をぐるりと一周するんですね、う
ん、あ、なんか本当に夢がある、ね、素敵なイベントだなって思うな、はい、そんなのが
朝晩になってます。
そうですか、はい、でこちらのウェブサイトが、
あ、そうですね、はい、今年ちょっとウェブサイト上で皆様からもアーサーを参加しますっていうような声を集めさせていただいてまして、はい、ちょっとこのサイトをぜひスマートフォンで皆さん見ていただきたいなと思うんですけれども、うん、
はい、
あのちょっと明るいところじゃちょっと画面が見づらいんですけど、うん、あの消灯、お部屋の電気消してみるとよく見えるんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、
あららら、
ぜひぜひ
暗いところで
見てください、
ね、
で参加しますってポチッと押していただけると、
はい、それはもう WWF の
そうですねトップページから、はい、いけます。
見ればわかる。
はい、わかります。
そうですか。いやー、そうですか。暗いところでっていうのが、あ、本当だ。今ね、出してくれました。本当だ。明かりを消してください。
はい。
ちょっと消しましょう。
消せるんですか？
消せますよ。消せます。ちょっと待ってください、ね。
あ、これは iPhone ですか？
iPhone です。
iPhone だとね、うまくちょっと動かないんですけど。
動作環境がすいません。失礼しました。
ダメだ。
黒、あ、うん、あのアンドロイド。
アンドロイド。
はい。
じゃあちょっと後ほど私アンドロイドなのでやってみましょうね。はい。はい、ではあの中島さん、
はい、
はい、ここからお願いいたします。
あの僕もずっとこうアーサーアワー、携わらせていただいて、
うん、
このアーサーアワーって、うん、まあ、先ほどから、まあ、僕らもこうイベントのこう企画制作をするこう会社なんですけど、うん、
はい、
なんかこうイベントじゃないかなと思ってて、こうアーサーってこう呼びかけだったりとか、うん、なんかムーブメントかなと思うんですよ、
う
ん、
そうですよね。
よくこうあのアーサーアワーをこう携わらせていただいて思うのが、
はい、
とかく例えばこうスカイツリーがこう、はい、あのアースターでこうみんな消灯するじゃないですか、
はい、
なんでそこにあの来てくださった方々は、
うん、
あ、今日はアースターで消灯してんだなと思う方もいらっしゃるんですけど、
うん、
一方であれ今日は定期点検かなとか今日はな、こうなんでこう暗いのかなみたいな形で
停電とか
方もいらっしゃるんですね。であの日本ってこうどちらかというとこう、まあ、あのとても大切なことではあるんですけど、
うん、
安全面だったりとかいう観点から
う、ね、
こう海外に比べてやっぱりこう消灯できるところが非常に消極的というか、うん、こう
あ
非常にこうなんですかね、とりあえず消灯するみたいなところも、こう、あの、少なくないので、そうなると、やっぱりこう、社会的インパクトっていうのが、非常にやっぱ弱まってしまうかな、みたいなこと思うんですよ。やっぱりこう、あたり一面が、しっかり暗いことによって、あ、今日はみんなで消灯 しようと。で、あの、消灯して、改めて自分のライフスタイルだったりとか、未来のことをもう一度考え直そうと。そして、あの、こう、気候変動をみんなで食い止めようという日だと思うので、そういった観点で言うと、やっぱりこう、あの、イベントで終わらせないというか、こう、アースアワーも、当然こう、あの、スカイツリーだったりとか横浜広島とかにイベントで参加してくださる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、
うん、
お家で過ごされる方なんかもたくさんいらっしゃると思うんですよね。
そうですよね。
お家でもこう参加できるムーブメントというかお家も参加できるイベントだと思うの で、
ね、
なんかこうそういった形で少しずつこうあの輪が、
はい、
あの広まるといいなと思うんです、うん、このスタジオもこうアースアワーの時はぜひこう、うん、あの
う、ね、
消灯していただいて
放送
あの行けるといいなと思います。ここでこう
あれ何曜日でしたっけ、
土曜日です。
3月の28日の土曜日になります。
大丈夫です。放送してません。
でそれがなんかこう、いいと思うんですよ。ここでこうアーサーだから消灯してますみたいなところで、
う
ん
でね、
いいと思いますし、あのお家とか、うん、あとこの、ラジオ聞いていただいてリスナー の、 あの皆さんの例えばオフィスだったりとか、
うん、
そういったところでもなんかこうあの消灯してみ、ね、 でなんかこうアーサーの時間っていうのをなんかみんなで楽しんでみる、
う
ん、
そうですね、
みたいな形でこう過ごせるとなんかこう、うん、一つこう、の場所としてイベントをやってる意味というか、うん、意味も出てくるのかなと思うんですよね、うん、
なんかイベントっていうとイベント会場に行かなきゃいけないみたいな感じがありますけど、これだったらいながらにして家にいながらにして参加できる。
そうなんですよね、うん、本当にこう、今昨今、うん、先ほどこう山本さんからもこう、ね、オーストラリアの話だったりとか、うん、今だとこうコロナのウイルスの話だったりとか、ね、いろんなこう、ニュース事件事故がたくさんあるじゃないですか。
あります。
でそんな中でやっぱりこう、うん、自分たちがどんな情報を正しいと思ってでどんなことを取捨選択していくとか大切なことだと思うんですよ、うん、そんな中でこうイベントっていうか非常にこう楽しいものだったりとか、ね、前向きなものでもあると思うので、
はい、
そんな中でこう楽しみ方っていうのがこうその人ならではのというか、
うん、
その人なら、ならではのこう関わり方みたいなものが、
はい、
できるとよりこう深みも出ますし、なんかこう、なんだろう、こうアースアワーのこう、うん、目的というかいうのもすごくこう達成に近づくんじゃないかなと思います、うん、
なるほどなるほど。WWF さんと一緒にこうお仕事をされてもうね随分何年も経たれますけれども、うんうんうん、はいはい、あ楽しかったって思うことっていうのは何か思い出に残ることありますか？
何でしょう、こう何と言ったらいいんでしょうね、こう楽しい楽しくないというよりかはこうなんかミッション共有型というか、
ミッション
何のためにこの、うん、ムーメントを作っていこうだったりとか、何のためにこのイベントやってるんだみたいなことを、うん、しっかりこう共有して確認しながら進めてるので、なんかすごくこう同じチームでやれているこう一体感というか、
うん、
いうのはこうすごくこう僕もこう携わらせていただいて、
うん、
心地いいというか楽しいですし、何ですかね、こうついこう我が物かのように俺のアースアーって言いたくなっちゃうみたいな感じはすいません大変恐縮です。
いやいやいやいやまあでも一緒にね作り上げてきたものも本当に大きいので、やっぱり私たちがその WWF という主催でまあやるイベントとかってやっぱ こういう環境保全団体なので、そのイベント自体の運営のエネルギーだったりとか、そこも 100% 自然エネルギーで賄っていたりするんですね。
すごい。
そういうご提案とかもやっぱりちゃんとくださるので、
あ、そうです
か。なんかただイベントをやるだけじゃないというか、ちゃんと意味のあるものに私たちもしていきたいので、そういう小さなこだわりっていったところも、
例えば、うん、言っていいのかな、今年の、スカイツリー、ちょっとごめんなさい、ちょっと痺れちゃった、スカイツリーの、会場でこう今こう気候変動だったりとか、はい、環境のことを考えるときにこうエネルギーの問題って とても大切じゃないですか。
そうですね。
でエネルギーって実はこう、うん、目に見えないからこそ、
うん、
こう無駄遣いをしてもどれだけやっぱりこう地球環境に対して負荷が起きてるのかってことが実感を知れないの で、こうすごくこうアプローチしづらい課題だと思うんですけど、うん、ちょっとこう分かりやすいところで言うと、こう会場内でこう自然発電 の、 こう、うん、モニュメントでこういくつか作るんですよ。
へ、
自転車発電で子供たちのこうメリーゴーランドみたいなのを動かそうみたいな形のものをやって、子供たちはワイワイガヤガ遊ぶと、で親は一生懸命自転車発電で漕ぐと、ことで、普段であればこう100円を入れて動いているもので、普通のエネルギーで動いているものが、実はこれだけお父さんお母さんがこう苦労してるからこそ動くんだよみたいなことに置き換わるんですよね。ここでやっぱこうエネルギーってすごく大切なんだなってことが子供もわかるし、親御さんもわかるというか、なんかそんな形のところからなんかエネルギーの大切さだったりとか、ちょっと無駄遣いやめようだったりとかみたいなことが気づくきっかけになると、例えば昼間アースアーに遊びに来てそのまま家に帰った子たちも、そういえば今日アースアーってイベント行ったよねと、
うん、
じゃあ今日せっかくだから消灯しようかなだったりとか、うん、いうなんかきっかけに、うん、なるといいかなと思ってます。
そうですね。いや本当にそのエネルギーって見えないので、見えるものを見える化するっていうかね、すごくいいアイデアですよね。ちなみに私インターネットでいろいろとこう物事を検索するときに、
はい、
エコジアを使ったりしてるんですね。エコジアって木を植林する、だから自分が、ね、何か調べるごとに木が植わっていくのの手助けになる、それが見えてくるとやっぱり数字が上がると楽しいなって、ね、だからそういった環境を守るものも目に見える形に持っていけたら、多くの方がもっともっと 賛同してくれるっていうか参加してくれるっていうかね、
うん、
ねえ、あ、そうですか、いやすごいな。じゃあちょっとここでブレイク行って先ほどの画面ちょっとチャレンジしてみましょうかね。
はい、
はいはい、ではブレイクいきます。 ワンプラネットライフスタイル、この番組は WWF ジャパンの提供でお送りしております。さあ先ほど画面がうまく出なかったものが私のスマートフォンで出るようになりました。
はい、
ちょっと BGM を落としてもらってもいいですか。聞こえますか。これ白クマ、白クマが映っていて指先でタッチするとそこが懐中電灯のようになるんですね。今虎の画面に変わりました。虎が歩いてる、ぐるぐる言ってる声が聞こえますよね
なんかコンセプトとして、はい、野生生物が生息している環境って、はい、明かりってないじゃないですか。
そうですよね、
はい、だからその消灯することで、はい、本来の野生生物が住んでいる環境に、はい、まあ、私たち自身を合わせるっていう意味もちょっとこのサイトには、
サイト
のコンセプトにありまして、
あ、
ま
あ、
暗闇サイトまではいかないですけれども、
そうですか、
はい、そういう仕組みでちょっと今回は作らせていただきました。
そうですか。これは今ね、ウミガメの画面です。これ海の音聞こえますか。ぜひね、スマートフォンお持ちの方、はい、
はい、
チャレンジして見てみていただけたらと思いますね、
はい、
そうですね、
はい、
そしてこれあの動物たちの、画面以外にも
はい、
はい、
スクロールしていただきますと、はい、まあ、朝はアンテこういうものですよっていうようなご案内と、
はい、
で真ん中ぐらいに多分まだ押されてない方、オフっていうボタンがあるんですけども、
オフ、
はい、はい、でオフをすることで、
はい、
朝はに参加しますっていう意思表示を示すことになります。
あ、そうなんですね、
はい、
よいしょ。
今ね2000名くらいですかね、もうちょっとで2000名くらいの方が今
2000名、
はい、参加してくださってるので、あ、もうちょっと下ですかね、
お祭りの、はい、光景が出てまいりますが、
ちょっと上くらいかな、
ちょっと上、
この辺、
この辺、
そう、そうですね、
あ、これですか、
はい、はい、はい、あ、そこですね、
はいはいはい、あ、世界中の人々と共に同じ日同じ時刻に消灯することで意思を示そうというスイッチがあります、はい、ここにこれをポチッと、
ね、はい、オフって押してもらうと、
はい、私も今たった今賛同いたしました。はい、はい、ちょっと暗くなって、ね、
もしその下にツイッターとかねお持ちの方がいらっしゃいましたら、はい、ツイッターでシェアっていうボタンもポチッと押していただくと、はい、もう投稿できるように
はい、
はい、なりますので、
あ
ぜひあのいろんな方に
そうですね、
アーサーワの輪っていうのを広げていただければなと思います。
うん、なんかあの有名な著名人の方もいろいろサポーターいらっしゃるんですね。さかなクンとか、
はい、さかなクンとか、あの私たちでもいつもお世話になっている皆さんに、うん、あの朝はあのこのタイミングで環境に対しての思いっていうのを皆様、
はい
はい、メッセージとしてお寄せいただいていますので、はい、そちらもサイトでご覧いただけます。
そうですか、はい、こちらは、東京だとどの辺でやりますか、
イベントですか。
はい、
はい、イベントは今年も東京スカイツリーで、
あスカイツリーで、
はい、出てしています。はい、
そうですか。どんなことをされるとか、
まあ、あのイベント会場でステージでトークショーだったりとか、うん、あとはライブだったりとか、
うん、そうなんですね、
は
い、で
消灯のタイミングではスカイツリーの消灯に合わせてカウントダウンセレモニーなんかも予定しています。
うん、そうですか、はい、あのその時にはあの現場には行かれるんですか。
はい、私は1日います。中島さんも前日からもオールナイトで
オールナイトで
横浜もあるんで今年、
あ、はい、
横浜でもやってるんですよ。横浜も日本丸ってあの
日本丸
のところ前で行われてたりとか、はい、あと広島でもあるので結構全国各地で朝を呼びかけるあの動きが広まっております。
そうですか、あの日本丸ってあのコスモ20遊園地が見えるあたり
の船です
よね。はいはい、
動かない船ですよね。
そうです、
あそこでやるんですね。そうかそうか、
はい、イベント情報はね3月の頭くらいに、うん、はい、公開したいなと思ってるので。
そうですか、
はい、
ぜひあの東久留米の駅前でもやってくださいよ。
ね、駅前でですか。
そう、あのこう、ね、FM 東久留米プレゼンツで。
そうですね、
なるほど、
呼びかけていたあのポスターとかチラシとかもご提供できますので、
うんうん、あそうなんですか、はい、エネルギーが余ってたらやってみようかし
ら。なんかこうあの身近な動きってすごく大切で、うん、こうあのなんか朝に参加しましょうやりましょうって広く呼びかけても、うん、なんか隣の住んでる人とか、うん、自分に住んでるあの一緒の家族とか、
う
ん、友達が動いてくれなかったら、
ね、
あの呼びかけても動かないじゃないですか。
そうですね、
なんかこうあの僕も会う人会う人に、うん、あの呼びかける形してるんですけど、
うん、
なんかあの身近で知り合った人たちがなんかちょっといいな、うん、ちょっとやってみようかなとかって思ってもらえる輪つながりだと思うので、これも何かのご縁だから、ね、ぜひちょっとね東、はい、あの FM 東久留米も
そうです、ね、
ぜひあの朝参加加盟ラジオ局に、
ラジオ局に、はい、あの、まあ、その企業さんとか法人としての参加フォームっていうのもありますので、うん、
はい、
はい、
なるほど、
ぜひもちろん鈴木さん自身が朝にご参加いただくのもそうですし、うん、
はい、
東久留米 FM 東久留米さんとしてぜひ ねご参加いただければなと思います。
そうですね、いやちょっと考えようかな、う
ん、なんか消灯だけじゃないのでアクションって、うん、環境にいいことってもっとたくさんあるのでそのあたりも、ね、あのウェブサイトでこういう参加の方法もありますよっていうのをご案内させていただいているので、
うん、
本当にあの各番組の中で呼びかけていただくだけでも、うん、なんかメディアというやっぱり役割ってそういうところだと思うので、はい、それでも嬉しいなと思います私は。
うーん、あの中島さん、あの WWF さんとお仕事をされて、いやこれはきついよとか、これは困った、これは大変だったってことってあります？今まであ
の意外とそんなないんですけど、
あ
のこう割とあのこう今度のこうスカイツリーの、そこそこイベント現場なんかも、こう前日の夜あの深夜からあの施工が始まってあの明け方までにあのイベントの準備を終えて、でイベントが始まるじゃないですか。イベント終わってで消灯セレモニー終わりました、
はい、
だってその後片付けをして、
ね、
あの0時までに綺麗に片付け終わるみたいな、割とこう
ものすごいスピードで動かなきゃいけないんです
か。スピード感で割とこうあとこう皆さんのやりたい思いも大きいので、
うん、
こうこの限られたこうスペースの中にこうやりたい思いがたくさん詰まってるので、
うん、
それをこう限られた時間の中で、うん、あの形にするのは割とこう何人いても大変ですよね、うん、
毎回大変。
まあ、いろいろなんか条件とかね状況とかも毎回異なると思うの で、
そうですよね、
その都度やっぱり適切な判断して、
うん、
うまくやっぱりイベント回さなきゃっていうので、やっぱそこは抜群の手腕をお持ちなので。
なるほど。
あのあれですこうやっぱりこうイベントなので雨降ることもあるし風が吹くこともあるし、
ね、
ってことあるので、そんな中でもこう来てくださったお客さんが、うん、なんか来てよかったなだったりとか、うん、なんか来て刺激受けたなみたいなものだったりとかってことで、実はなんかこう、うん、我々こうイベントやる側 の、 こう、
うん、
あのやり方一つだったりとか
心
持ち一つだったりとかするので、
うん、
本当来てくださった方がなんか来てよかったと思えるようなイベントをまあやり続けたいなと思っています、
うんうん、 このアースアワーのイベントは室内ですか？
あ、屋外です。
屋外、はい、じゃあ雨があ
ら去年ちょっと雨だったんですよね。
あ、そうなんですか。そういった時にはこのライブとかどうなるんですか？
一応あの雨でも、あの今日雨天決行ですけど、そこ好天の場合ちょっとできないプログラムも出てくるかなと思います、
うん、なあ、そっか。何組ぐらい出そうですか？
あ、結構今年はもう1時ぐらいからイベントはやろうと思っているんですけれども、うん、で消灯の時間が8時半になるので、うん、もうそこ目いっぱい使ってライブだったりとか、
そう
トークショーとか、
トークショーとか、
はい、いろいろやります。
あ、そうですか。いや、大変だ、大変なことですけれども、ぜひ素敵なイベントにしてください。
そうですね、いろんな人がやっぱ関わってくださってるので、
う
ん、
そうですね、
やるものにはしたいですね。
はい、
はい、
ありがとうございました、はい。いや、もう本当になんか楽しみですね。なんか私もなんかやんなくちゃとか思いましたね。
ぜひ
はい。ではあと、そうだ、フィッシングのことちょっとちらっと。
そうですね、うん、ですね、最終くらいから WWF を語る不審なメールだったりとか、はい、WWF の情報が不正に利用されているメールが確認されています。
はい、
はい、お心当たりのないメールが届いた場合は、うん、メールを開かないようにとか、うん、はい、あとはそのむやみに返信とか URL をクリックしないように、うん、あのご注意ください。うん、で、万が一被害に遭われた場合は、はい、最寄りの警察署にお問い合わせいただければと思います。
そうですね、
こちらのホームページにも WWF ジャパンが公式にお送りしているメールマガジンのご案内だったりとかさせていただいてますので、うん、ちょっとおやっと思うようなことがあれば、はい、ぜひちょっとこちらも参照していただければなと思います。
そうですね、
はい、ご注意ください。
あの、新手の詐欺がありますのでお気をつけください。ではお時間です。32回目の放送になりましたね。はい、もう 30回超えました。
すごいですね、はい、30回、は
い、すごいです。
すごい、
はい、
ね、はい、では次週のテーマ発表いたします。来週は改めましてオーストラリアの森林火災についていろいろとお話を伺っていきます。年始からね、大変な話題になっていたこのオーストラリアの森林火災、森林火災による野生生物への影響、今後どうしてで、どういったことが必要になってくるかということをね、詳しくお話伺ってまいります。それではまた来週火曜日夕方6時は
ワンプラネットライフスタイル。